はい、こんにちは。不動産鑑定士の堀田です。先日税理士さんに不動産鑑定士との関わりについて話を聞いてきました。今日は資業の中の一つ司法書士さんの事務所に行ってお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。
はい、司法書士花法務事務所戸松先生のところに来ています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
戸松先生とは主に飲み会でつながってるっていう形で一緒に仕事はさせていただいたことないんですけれども、はい、で、まあ、今回資料の方を訪ねるっていうことでちょっとご協力いただきました。まずはすいません、戸松さん自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、司法書士の戸松と申します。開業は今から2年前平成31年の1月1日になるので、今ちょうど1年と10ヶ月ぐらい経ったところですかね。司法書士になってからちょうど10年11年ですね。はい、それぐらいの経験をしております。
もともとは弁護士事務所、結構大きめの弁護士事務所で、はい、なんか司法書士業務をされてましたよね。
そうですね、本当に一時期、まあ、その前まで転々としてましたけど司法書士法人にもいましたし、弁護士法人にもいましたし、まあ、個人の司法書士事務所のところでもいましたし、まあ、そういう経験を経て昨年1月に独立というふうにして、今に至っているというところですね。
ありがとうございます。はい、まあ、司法書士さんの業務っていうのは、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、ざっくり簡単にですね、知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ご説明していただいてよろしいでしょうか。
はい、一般的な皆様がよく接する機会がある時とするならば、例えば家を買われた時とか、じゃあお金、銀行さんからお金を借りて、まあ、家を買いましょうと、不動産仲介業者さんを経て買い主さん売り主さんがいらっしゃって、まあ、実際にその銀行さんからご融資がされて、で売り主さんにお金払いますっていう、その場に司法書士が同席させていただいて、書類とかいろいろ準備していただいたものを整理して、法務局っていうところにいわゆる登記手続きをするっていうのが司法書士の、まあ、一番の大きなお手続き、お仕事という形になりますね。なので不動、そういうものを不動産登記って言いますし、会社の方でも商業登記、法人登記っていうものがありますので、会社を作られた方は、まあ、登記簿、会社の登記を起こすために商業登記っていうものを申請するので、まあ、その代理をさせていただくっていうのが基本的なメインな仕事ということになります。
私たち司業っていう形で、まあ、弁護士さんとか、まあ、司法書士さんもそうですけれども、はい、税理士さんとかそういう形で、まあ、鑑定士もそうなんですけれども送られるんですけれども、実際その一番司業の中で関わりがある方々ってどんな方ですか？
そうですね、残念ながら不動産鑑定士さんは
どうですね、
他の司法書士の先生方が不動産鑑定士の先生方とこう密にお仕事されてることがあるのかないのかちょっと私は分からないですけど、私個人としてはあまり不動産鑑定士の方と密にっていうことがないので、まあそうすると必然的にどうしても税務的なところとかっていうことを考えると税理士の先生、まあこれは前回こう税理士の先生ともこうコラボされていらっしゃいましたけど、相続っていう形になると、まあ相続っていうことに関しても不動産があれば不動産のお名義変更があったりとか、もしくはまあ相続が発生してどうしていいかわからないっていうお客様がいらっしゃったらば、こういう法的にはこういう流れでいきますよ、こういうふうに相続人の方調べますよ、相続人の全員の皆様方でこうやってお話ししていく必要があるんですよっていうことをサポートしていくので、そうですね、そこにじゃあ税務的なことがどう関わってくるか、まあ、はい、端的に言えば相続税だったりとか、じゃあ相続税払うために不動産売らなければいけないってなったら、その時の上等所得税とか、まあ、そういうことを考えていくことは当然増えてなので、まあ、その時に税理士の先生とちょっとこう相談したり、どうしても相続税発生するかもってなったら、まずは税理士の先生に紹介、お客様をこうご紹介したりとかっていうことで、はい、まあ、税理士の先生っていうのが一番っていうところですかね。あとはやはり弁護士の先生ですかね。弁護士の先生もいろんな争い事によってこう和解だったりとか、もしくは判決とかっていう 結論が出た時にそこに不動産のことが絡んでくるとかっていうふうになったらば、はい、じゃあその不動産を登記しなければいけないっていうことになると、まあ、弁護士も先生もできるんですね、実は、はい、あくまで専門的なところをミスなくっていうことをするってなれば司法書士の先生方にその仕事をこうご紹介いただくとかっていうことがあるので、まあ、日本柱と言ったら変ですけど弁護士、税理士の先生
方、そうですよね、はい、なんかせっかく不動産に関わってる仕事じゃないですか、はい、私どもも登記簿、不動産の登記簿っていうのはもう毎日のように見るんですけれども、
あ、そうなんですか、
見ますか、あの不動産権利者とはい、そういう意味でね、なんかつながれたら面白いのかなと、そう、ね、はい、逆にそのお客さんを、まあ、紹介したりとか、うん、そういう場面はあるかもしれないですね。
そうですね、
まあ、私も税理士さんからいただいたりとか、うん、いろんな事業の方から間接的に紹介いただいたりっていうのはあるので、なんかお互いの仕事内容を知ってればコラボできないかなっていう、
全部が全部こう密に連携っていうわけではなくて、本当に
チームみたいな形で
各所に窓口があって、はい、あ、こういうこと困ったらこっちに、こういうこと困ったらこっちにとかっていう風なのがこうぐるっとこう連携取れるような、まあ、それを提携って言ったら変ですけど、
まあ、ネットワーク、お友達みたいな感じ
で、お友達ネットワークみたいなのができれば一番いいかもしれないですね。
はい、はい、今の、 あのトマスさんの仕事の内容としては、はい、なんかホームページ見たら、ね、まるっと相続サポートでしたっけ、
できることは多々あるんですけれど、まあ、じゃあ不動産とか、まあ、それこそ登記に絡む仕事しかできないかっていうとそういうわけではなくて、例えば遺言作りたいとか、私は一応相続まるっとサポートでこれ勝手に名前つけてますけれど、相続が始まって本来的に言えば不動産の名義変更登記っていうことをしましょうっていうところで私どもが関わっていくところが、うん、まあ、今まではメインだったんですけれど、うん、とはいえでも不動産だけでいいのかとか、ご相続がそもそも発生する前とかっていうのは自分たちが何かできることはないのかっていうことで、例えば相続税の対策っていうふうになったら税理士の先生っていうことにはなりますけど、じゃあそれまでの間、例えばご相続人とかもしくはご本人様が認知症になってらっしゃったりとか、そういう時に、まあ、認知症になってしまってたらもうやれることは限りがあるんですけど、じゃあ認知症になる前に認知症になってしまった時の心配を改善するためにどういうことをしていこうかとかっていうことで、いわゆる相続対策とか、そうですね、認知症になったらまあ成年後見人っていうのを選任しないとその他口座の解約ができないとか、なんかちょっと専門的になってます
大丈夫です
そうですね、そういう後見手続きだったり、認知症になってしまうことを心配してそのための対策をするとか、まあ、もしくは本当に相続が発生してしまった後に口座が解約できなくなっちゃった時に、口座を解約するために我々がこういわゆる財産管理人っていう立場に立って、お客様のご依頼をいただいて、口座の解約の手続きの代行したりとか、まあ、それは株式だったりいろんなことができますけれども、そういうことを相続の発生する前あともうひっくるめてお客様がどういうことをしてほしいかっていうことを対応していくっていうのができるっていうのが、
まるっとする、その取っかかりっていうとセミナーとかそういうのをやられてお客さんとコンタクトを
取ったり、本来ではそうしたいですね直接的に個人のお客さんとこう密に接していくってことは、まあ、それこそホームページをご覧になっていただいたり、うん、看板見てきましたっていうお客さんではない限り、まあ、そういうおっしゃっていただいたセミナーで、私を知っていただくとかっていうことが、うん、まあそうですね、そういうことがない限り個人のお客様の相談を受けることがないので、まあ、そういう不動産業者さんだったり、またまた保険会社さんだったり、はい、あとは私はちょっと今ないですけど葬儀会社さんとか、
あ、そうですね、
結局その、個人のお客様を持ってらっしゃる、いわゆる業態の方々がこういう時にどうしよっかっていう時に相談いただく、でそれによってその個人のお客さんとこうつながりができるっていうふうなのが仕事の派生の仕方という
か、今ちょっと鑑定士の立場から聞いてるとやっぱり相続に関すること となると、はい、やっぱり土地とか財産のことが出てくると思うんですけれども、はい、あの相続財産で例えばいっぱい持ってる方で、はい、本当はこれいくらなんのっていうのってそういう需要ってないですかね。
売りたいとかっていう話になってきたら、うん、そういうところは出てくるかもしれないですし、まあ、一つあるとするならば、うん、例えばもう隣の人に売りたい、
あ、はいはい、隣地
売買、はいはい、そうするともう不動産業者さんを入れるだけ仲介手数料とかがかかってしまうので、うん、もうそこに売りたい、あの買いたい人がいらっしゃる、うん、もうまあ大体これぐらいの値段で売ろうかなっていうご相談をいただいた時に、まあ、私どもそういうの鑑定の評価ができるわけではないので、うん、まあ、不動産の評価見ていただいて、まあ、もしくは相続税とか出す時 の路線価っていうものを、
はい、
まあ本当にざっくりしたものを調べて、まあ、これぐらいの金額だったら、まあ、うん、あの何か税務署とかに引っかかることもないんじゃないですかっていうようなことはあるかもしれない
ですね。そうですね、まあ、個人さんになるとそんな正式な鑑定書みたいなものはいらないと思うので、はい、まあ、うちでもやってますよ、調査報告書みたいな、はい、簡単な価格を査定してくれみたいなそういうのはあるかもしれないですね。
まあ、とはいえも仲介業者さんを入れる、うん、仲介手数料払うのもっていう話で個人間でやろうとしてるのに、
あ、まあ、安いとは思いますね。 それぐらいの評価だと、ま
あ、先ほど、はい、ちょっとこのお話ししていただいた、うん、はい、いわゆる企業さん、大きい会社さんが個人で持ってる資産をこう会社の資産としてこう移すっていう時に、うん、いくらでとかっていうところは、うん、もしかしたら今後そういうところではすごく需要があるのかもしれないですね。
そうですよね。ありがとうございます。鑑定士から依頼するっていうことになる、例えば会社を設立したいとかも、はいはい、まあ、事業結構つながりあるので、はい、そこで、はい、トマスさんどうですかとかですね、そういうのもあります ね。私が関わったのは多分最初はそうですね、自分の会社を設立するときに不動産資産っていうのがありましたので、はいはい、
そうですね、何かのきっかけで会社を作る、それこそ資産管理会社を作るとか、
あ、そうです、それもありますね、不動産の
管理会社、そうですね、そういうふうにして会社もしくは法人を作りたいとかっていうふうになったときに、うん、まあ、お手伝いができるかなっていうところですね。
そうですね、
はい。でもこういう、 こうお互いのこう仕事とかを知っているとこう、まあ、一対一で何かお客さんに会った時とかに何かこう何て言うんですか、一つのワードとか何か別に自分の仕事以外のところでこういうことってどうなんだろうとかっていうふうな質問が出た時に、じゃあ聞いてみますよってこうまずは聞き合える関係性だったりとか、
じゃあそれが相場どれぐらいとかそういう感じだったらすぐ答えられます。
それがじゃあ本当にそうしたいっていう風になってきたら、ああどうぞどうぞどうぞっていう風な、何かこう自分だけの枠に収まらないで、いろんなこうアンテナ張っといて、いろんな人にこうご紹介できるとか、いろんな人にこうパス出してあげられればお客様のためにもなりますしね。
そうですね、結構すぐ司法書士さん紹介できますよとか言えると自分にとっても、
はい、そうですね、そうそう
顔が立ちます、
提携してます、ね、そうそうそうしてない形ではしてないですけどね。
なるほど、そういう流れが考えられるかなっていう
ので、そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。
いえ、司法書士って言ったら、じゃ あの司法書士の仕事じゃないとこうご案あのご相談しちゃダメかっていうと、そういうわけでもなくて、司法書士っていう枠、そういう肩書き取っ払って、いわゆるあの司法書士会とかでも町の法律家ってよく歌ってます、あのかっこいいのか悪いのか皆さんで判断していただければいいんですけど特に何かこういうこと困ったなっていう時に、もう普通に調べていただいてピンポンしていただくでもいいですし、お電話していただくでもいいですし、ホームページからなんかメールとかで問い合わせするとかっていうのもあったりするので、大きい小さい関わらず、そういうところはご相談していただいたらいいのかなと。本当に町の法律家って大々的に歌ってはいるので、気兼ねなくなんかそういうところでご相談していただいたら、何かご協力できることはあるんじゃないかなというふうに思います。
今日は、はい、本当お忙しい中どうもありがとうございました。またよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
失礼します。